まあ、でまあ、その辺の話は一旦置いといて、
うん、
この時期から一休さん、気候が増えますね。
あ、おかしい。
おかしい行為が。あの、後世にいろいろな伝説を生むことになるファンキーな振る舞いがね、ポツポツ出てきますね。
はいはい
はい、で、師匠のね、仮想もね、この頃の一休を、風狂って表してますね。
風狂。
風狂ってのは風に狂う。
うん。
で、一休の禅はね、風狂禅だって言われてるんですよ。
風狂禅？
風狂禅、風狂の禅っていうのはね、あえて逸脱して破壊を伴う、うん、戒律を破っていって、だからこそ悟りに近いっていうスタンス。
うん、はいはい。
パンクだよね、パンク。
パンクだね。
うん。で、一休さんは生涯を通じて風狂に生きるわけですよ。
うん。
でね、ちなみに一休さんといえば風狂、風狂といえば一休さんみたいなイメージがあるんだけど、もともとはね、風狂の禅っていうのはね、思想それ自体は禅の本場中国。
うん。
から起こったもんで、もともとあったんですよ。
うん、
あえて、あの、戒律を破るっていう発想ね。
うん、
なので、一休さんは別にオリジネーターではないんですけどね。
うんうんうん、
ただ、日本で有名なその風狂の体現者って言うと一休さんってことになる。
なるほど。
うん。まあ、この辺で、まあ、一休さんにとって青春期が終わって、まあ、前者、前奏一休が誕生したと、まあ、見てもいいんじゃないかな、というところですかね。で、まあ、この時期はね、普段はなんか京都周辺をうろつきながら、なんか大事な行事があると師匠の元に戻ってたみたいですね。
うん。
だあんまり普段は、正水屋にはいなかったみたいですね。
うん。
がね、一休さんがね、35歳になった時、
うん、
いよいよ師匠の仮想騒動が亡くなりますね。
お、いい、いよいよ来ましたね。いつ来るのかなと思ったけど。
そうそうそう。自弱、まあ、偉いお坊さんが死ぬと自弱って言うんだけど、
うん、
まあ、自弱すると。で、まあ、これでまあ、カタタ、あの正水屋にいる必要もなくなったのかね、彼はもう古巣をね、飛び出しますと。
うん。
うん。いよいよ一人立ちっていうのかな。
うん。
で、まあ、ただでさえね、古巣は、その険悪な中のね、兄弟子、陽宗さんの一派は多分、牛耳ってたというか、固められてたんでしょうね。
うん。
で、この人はね、もうこの時期はね、大徳寺、
うん。
すなわち、一休さんたちの、にとって本山、の、もう住職になってますから。
うん。
うん。だからもう、なんつうのかな、仮想の流派だけじゃなくて、今やね、こう、大徳寺派のにとってもう、要素っていうのはすごい重要な人物になってた。
うんうんうん、うん。
だからもうね、宗門の中で一休の居場所は多分なかったんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。なのでこう、飛び出したって感じかな。うん、それでもう、反骨精神がこう、高ぶるあまりかね、気候もこう激しくなっていったようで、うん。で、江戸時代に作られた一休話、とか一休説話ってのは、おおむねこの時期の一休をモデルにしてると思います。うん、で、まあ、旅しながら、なんかいろんな変なことするっていうね。
うん。割とじゃああれだ。立場なかったんだね。もう立場なく気候に走ってたところあるね。
とこは多分あるね。う
ん、なんか、うん。
もっと、だから、なんつうか、こう、悲傷な言い方すれば、まあ、ちょっと拗ねてたところあると思います
よ、うん。そういう感じなんだね。意外にも。
う
ん、
そう
なるほど。うん。
で、まあね。で、40前後で、堺に落ち着きますね。
うん、大阪？
大阪の境、うん。で、一休さんの、こう、エピソードがね、境での逸話が多いっていうのは、この頃住んでたからですね。
ほうほうほう。
あと、境の町自体が、臨済宗大徳寺派とは、こう、縁が深い町だったんで、うん、まあ、ご信者さんがいっぱいいたんで。
うん、
で、この時期の一休さんで有名な話っていうと、まあね、一休さんはね、境の町では普段ね、木剣。つまり、木刀をね、持ち歩いてたと。
うん。
木刀を持って周りを威嚇するように歩いて、こう往来ストリート歩いてたらしいんですよね。うん、でこうね町の人たちがね尋ねるわけですよ、
うん、
お坊さんがどうしてそういう人を殺す刀なんか持ってんのかと、
うん、
そうするとこう一休さんはこの木剣をね抜いて、
うん、
この町にはびこる偽坊主どもはこの木刀みたいなものさと、
うん、
鞘に収まってるうちはご立派だが抜いてみればもう人を殺すことも生かすこともできやしないみたいなことを言ってたらしいですね。
なんかあれだね、昔、ちょっと一昔、二昔前ぐらいの現代アートみたいな感じでね。
うん、ああ、そうね、そういうとこありますよね。
うん。
まあ、ちょっとこう、社会批判なわけですよ。
うん、そうですね。
まあ、当時ね、少なくとも一休さんの目には、まあ、同僚っていうのかな、同僚者、僧侶、うん、特にね、禅僧はね、クソだったらしいんですよ。
うん、うん。
クソに見えてたんですよ、彼には。
うん。
要は、悟りも金次第っていうのかな。
はいはいはい。
要はこう、出家でもないただの金持ちとか商人とか、
うん、
身分の高い人々を、こう、形だけ弟子にして、
うん、
お布施とか金品に応じてこうおざなりに教えを伝授したりとかね。
なるほどなるほど。
で一番ひどいとさっき言った卒業証書である印鑑状を、
うん、
金銭で売ったりなんかした
おお、いい感じに腐敗してますね。
そうそうそう。まあ、だから悟りを売る大坊さんがいたっていうことです
よ。なるほどね。
で、そういうちょっとこう、商売じみたお坊さんのことをマイスって言ったりするんだけど。
マイス、うん。
売るそうって書くんだけど。
うん。
一休さんは、要はこう、堺の町で公然とこのマイスたちを攻撃するキャンペーンを張ってたと。
うん。
うん。で、そういうマイスたちが、とかマイスとか堕落層が、堕落したお坊さんたちが、こう、芯は腐り切ってる。ね、あの、裏ではこう、ね、戒律なんか破りまくってるくせに、表ではこう、聖人君子みたく装ってるって。
うん。
そういう偽善ぶりをこう、なんていうのかな、蝶馬。
うん。
あざけるっていう意味で、一休さんはむしろ堂々とこう、戒律を破った。
うんうんうん。
と、後世には伝わってます。
なるほど。
まあだから酒を食って、
うん、
あ、酒を飲んで肉、魚を食って、
うん、
女の人抱いて、うん、男の子を掘ってたと。
おお、そう、掘ってた。
ほ、まあ、前、そうね、前週はね、男色多いですからね。
あ、そうなんだ。
うん。でね、実際ね、あの、一休さんはね、死にそういうことをたくさん書いてるんですよ。
うん。
趣旨陰謀とか、まあ少年のほにゃららとかいう言葉がしょっちゅう死に出てきますね。趣旨陰謀ってちょっと難しい言葉なんだけど、
うん、
要は酒屋とエロい店っていう意味です。
なるほどな、の。
うん。すなわち、まあ、いかがわしい歓楽街のことだね、うん。で、少年はまあ、そのまま、男の子で、ね。
うん。
まあ、男の子も、それなりに味わっていたと。
なるほど、なるほど。それなりに味わっていたと。
うん、そうそうそう。例えばね、まあ、実際にある詩で、こんなのありますね。風教の教格、強風を起こし、雷様子、陰謀獅子の中。
うん。
まあ、これ、漢詩なんで全然わかんないと思うんだけど。
うん、わかんないわかんない。
まあ、訳すとね、そうね。まあ、俺というパンクな気違いは、イカれた風を巻き起こしてストリートを行き、エロい店や酒場に繰り出す。っていう。
うん。
感じですね。これ割と直訳ですよ。うん。他にもね、羅漢の出陣、式場なし、陰謀の湯気、また多情。これね、羅漢っていうのは、まあ、つまり悟った人っていう意味で、つまり悟った自分ね。
うん、
悟った俺は、煩悩がないと、
うん。
煩悩がないからこそ、すなわちこだわりもないので、エロい店行っても、目移りしてお気に入りの女ができないって言ってるんですよ。意味がわからないですよね。
うん、
悟ってこだわりがないから、いろんな女を抱くって言ってるんですよ。
なるほど、なるほど。なんか、
うん、
下手すると納得、ね、説得させられちゃう、させられちゃいそうだけどね。うん、
そうそう。
うん、
あとこれ、ね、似たようなやつで、出陣の羅漢、仏地に遠ざかる、ひとたび陰謀に入って大地を起こす。これはね、悟った俺も普段仏の世界から遠ざかってるけど、まあ、ひとたびエロい店に入ればたちまち素晴らしい悟りの成果を発揮するぜ、っていう。
おー。どうしようもないね、割とね。
そう、風俗に行くと仏のレベルに戻るって言ってますよね。
どうしようもないやつだな。
で、まあ、ボーイ。男の子に関しては割と直球で、なしが残ってて、淫乱天然少年を愛すっていうのがありますね。
それは大丈夫、やったらもう。
まあ、続きは、淫乱天然少年を愛す、不流の声援、家前に対すっていう。まあ、要は、俺は淫乱、スケベなもんだから男の子も好きっていう。だから風流な宴を開いて花のような男の子たちを目の前にして座っているって言ってるんですね。まあただね、これね、これは詩なんですよ。
うん、
あの日記とかそういうドキュメントっていうわけじゃないんで、
うん、
どこまでプライベートな事実が含まれているかはわからないんですよ。
うん、
しかもね、これらのね詩っていうのはね、仏とか禅の教えを絡めつつ書かれてたりとか、
うん、
古い漢籍、あの中国の古典、
うん
とか、中国の禅思想を踏まえたものだったりとか、あるいは向こうにある関心のパスティッシュ。
うん。パクリっていうか、あれ。
そうそう。だったりするんですよ。
うん。
なので、こう、表面的なエロさとか、センセーショナルな文面に目を奪われてはいけないよっていうのは、まあ、禅の研究者たちは言ってますね。だこれ一見ただの事実こういうことがあったってだけじゃなくて、いろいろなところで、あの、レトリックであるとか仕掛けがあると。
うん。
で、それは非常に深い部分まで、こう、なんつうの、計算されているんで、案外にこれをなんつうのか、ただの事実として受け止めるわけにいかないとは言ってますね。
まあ、日記のように受け止めてはいけないってことか。
そうそうそう、そ
う、うん。
まあ、ちょっと、いろいろと深い仕掛けがあるんだと。
はいはいはい。
で、まあ、でね、これがね、意外と重要なことで、
うん、
晩年に登場する愛人、
うん、
あの、信女、信じ者、との物語にも関わってくることなんで、
うん、
ちょっとこれは念頭に置いといた方がいいかもしれないですね。
はいはい。
うん、 でね、まあ、で、そこから40代、50代の一休さんなんだけど、そのアンチ正統の反骨スタイルが、もうかなり完成していく感じですね。
うんうんうん、
この時期の一休さんはね、もうそこらのボロ屋とかね、
うん、
畑の小屋とかに暮らしてますね。
お
ー。もうお寺にすら住まないっていう。
うん、
で、まあ、あの禅にはね、風山水粛って言って、こう、禅の道を極めるにはね、小敷になるっていう発想があるんで、
うん、
まあ、それを実践してたと。
なんか何しても名前がついてるね。
そうなんですよ。意外とね、うん、懐の深い世界でね。
うん、
そうそうそう。まあ、まあ、基本小敷になるっていう、ね。
はい。
で、まあ、そこでね、一休さんね、人生二度目の自殺未遂を起こしますね。
おお、なんだ。
ね、この頃ね、一休さんたちの本山の大徳寺派、大徳寺派の中ではね、うん、ちょっとこう政治的なトラブルが結構立て続いてて、
うん、
自殺者とかね、逮捕者が結構出てたんですよ、お坊さんの中で。うん、
へ
ぇ。で、まあ、それに嫌気がさしたのか、一休さん、譲り破山っていう山にこもって、そこで餓死しようとしちゃうんですね。
うん、
うん。まあ、ハンガーストライキっていうのか何なのか。
はいはい。
でも、天皇が、時の天皇が慌てて勅使を送ってこれを諌めたので、まあ、事なきを得ましたと。
うん。
また直前で止められたと。
うん。
しかも天皇に止められたっていうね。
うん。
うん。まあでもこういう状況から察するにこうね、もはやね、純粋に禅を追求するにはね、宗門がね、あまりにも生臭い世界になってたんだろうと。
うん。
宗門って、まあ、その、宗派の中がね。
うん。
だから、こう、金と政治と名誉が物を言ってね、で、そう、お坊さんたちもそれを求めて地道を上げるっていう。
はいはい。
それこそ仏教の世界で言えば修羅の世界ですよ。
うん。
うん、あ、そういうこともあって、ちょっと嫌気がさしてたんじゃないのかな、っていうのと。
うん、
あと、ま、それの後に、もう一つ、印鑑状。
うん。
さっき言った卒業証書。
うん。
その印鑑状をめぐるね、形式主義とか、権威主義の否定を露骨にあらわにしますね。この時期から。うん、まあ、さっき師匠のさ、加藤さんがさ、直接受け取らないだろうって言ってさ、一休さんにあげるべき印鑑状をよそへ預けてたって言ったじゃないですか。
うんうん、
一休さんそのことをね、知っちゃうんですよ。
うん、
で、その預け先行って印鑑状出せと、
うん。
で、出してもらえや否や、破って、火に燃やそうとしちゃいますね。
お
で、でも慌ててね、周りが止めて。
うん、
で、でもまあ一休さんは、そんなもんいらんと。
うん、
二度と、出すんじゃねえよと、
うん。
ただね、周りの人たちはどうもね、破れたのを繋ぎ合わせて隠しておいたらしいですね、その後も、うんうん。で、またどこかのタイミングで渡そうとしたらしいんだけど、うん、一休さん、そのことも気づいて、まだ隠し持ってんだろうと、何年か後になって完全に燃やしちゃう。
お
ー。うん。で、まあ、もちろんそれがきっかけっていうわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、一休さんのこの一つの思想的な結論として、一休さんは最終的にもう印鑑書は出さないと、
うん、
弟子たちに、
うん、
もうその頃弟子いたんで、
うん
うん、もう弟子たちに対しても宣言するんですよ。印鑑書は一切出さない、
うん、
だからゆえに、まあ、後世もしも俺の弟子の中になんかこう俺から印鑑書をもらったとか言って他の者にこう仏法とか禅を説こうなんていうやつがいたらそれはもう俺の敵だからなと、
うんうん、
もうてかね、それどころか仏法を人に教えようとするやつはもうダメだと教えるとかそういう立場に立った時点でもダメだ。
弟子困っちゃうね。
そうそうそう。
うん。
でもそういうこと言ってる奴が現れたらもうそれは盗っとも同然だから牢屋に放り込めって言っちゃうんですね。うん、でね、これはね、単純にね、弟子たちに対して申し渡しただけじゃなくて、幕府にまでそう言ってるんですよね。
お
ー。幕府にわざわざそういう文書を送って宣言してるんですよ。うん、俺はもう、印鑑状も後継者も作らないんで、
うん、
そういうこと言ってる奴いたら捕まえちゃってくださいと。
うん。
うん、だからね、これをね、絶法って言うんですよね。法を絶やす。
うん。
要はさっき言った法脈を作らないと。
うん。
ね、法脈とか教えの系譜をすごい重視する禅の世界では、まあ、すごく、異端というか、一大限りだって言ったんですよね。
で、弟子、食いっぱぐれちゃうじゃん。
いやまあ、だから弟子たちはそれぞれに悟りの道を行けと。
ああ。
まあ実際はでも一級派ってのはできてましたからね。
うん。
うん。まあそこはうまいことをこう、師匠の目をごまかしながらやってたんじゃないですか。
うん。
うん、まあ、で、このね、一休さんっていうのがもう、潔癖っていうのがね。
うん。
まあ、ストイックというのか。
そうですね。わざわざ幕府にまで言うっていうのはね。
うん。
まあ、半ば焼けっぱちのような気もするけどね。
まあ、そういうのもあるかもね。
うん。
そうそう。あ、だから、まさにね、この時期、兄弟子の要素相違 と完全に決裂していくんですよね。
うんうん、
もうこの頃の兄弟子の要素っていうのは相当いい立場でしたから。
うんうん、
しかもこの人は正当なやり方だったんで。
はい。
インカ上の権威を使って出世していった人なんでね。
うん。
うん、で、まあ、だちょっと時期が前後しちゃうんだけど、自殺未遂よりちょっと前の話だけど、一休さんはね、一度ね、周門の勧めでね、大徳寺の中のね、塔頭の如意庵っていうところに住むことになるんですよ。
うん。
塔頭っていうのはね、でかいお寺の中にある、ミニ寺みたいな。
うん、
今でも大徳寺行くと分かるんだけど、小さなお寺がいっぱい集まって、一個の大徳寺ってお寺になってるんだけど、
うん、
その中の一つが如意庵、
うん、
まあ、そこに住むんだけど、まあ、で、そこをね、でもね、わずか10日で飛び出しちゃう。
お
う、もうね、やっぱ大徳寺の中も、もう様相派がブイブイ言わしてるわけですよ。多分うざかったんでしょうね。
うん、
で、もう飛び出しちゃって、その時に捨て台詞を吐いていくんですよね。
うん、
もし俺に用があるときは、魚屋か、酒屋か、エロい店に来いと。いうセリフを残して去ったと自分で言ってましたね。
なるほど、
うんうん。で、まあ、一休さんが61歳のときに、もうとうとう完全に決裂することになるんですね。様相と。本人の元に乗り込んでて、激しい論争を交わすと。
うん、
で、その挙句、もう二度と、もうおめえと会わねえよみたいな感じになっちゃって、
うん、
そこを飛び出してくると。
お
で、それ以後、まあ確かに要素とは多分合ってないですよね。
うん、
で、その直後に、この兄弟子を罵倒するための本を書いたんですよ。
うん。
それが次回集。
ああ、2冊のうちの1冊。
そうそうそう。まあ、これもね、強運集のような、七言絶句の監視とか、方語なんかを収めたものなんだけど、うん、もうね、あれですわ、要素とね、その弟子、うん、一派に対する、もう必要なまでのディスが並んでるっていう。悪口でほぼほぼ一冊の本になるっていう、ね、かなり異様な本で。
全然なんかあれだよね、この人、極めた感がないよね。
全然俗物でしょ。でね、これはね、なんつうのかな、その内容と語彙、言葉の苛烈さ、
うん、
っていうのかな、いや、醜悪さっていうのかな、うん、がね、同行してて、
うん、
でね、これがね、一休っていう人物の評価を一番難しくしてるんですよ。この本が。
うんうんうんうん、
中身見て実際僕もね、引きましたからね、相当。
あ、そう。
うん。この人のことがよくわからなくなった。あとね、まあ、内容はね、基本的に要素が、在族。要は出家してない一般の人とか、女性とかの参禅、弟子入りを許して、
うん。
要は気軽にいろんな人たちに、こう、禅の教えを伝授してたと。
うん。
まあ、しかもほとんどがお金持ちとかだったわけですよ。
はいはいはい。
要はだから禅のね、教えを安売りして名を売っているっていう、まあ、マイス的な行為をしてたと。
うん。
それに対する批判なんだけど、
うん。
まあ、それ自体の趣旨はまあいいんですよ。
うん。
ただね、言葉が本当にひどくて。
うんうんうん。
例えば、要素のことをね、まずね、軽いところではね、屁にもクソにも劣る犬野郎。とかね、そわそわして落ち着かないふぐれみたいな顔ときたら、俺たちの弾痕がピクピク動いてる様に似てるわ、とかね。
すごいね。
で、これ軽い方ですからね。
軽い方。
うん。お前の顔はね、金玉みたいな顔だって言ってるんですよ。
マジか。中学生でも書かないね、そんなことね。
うん。それだけだったらまだ笑えるんだけど、ひどいのはね、来者。
来者。
来者、いたか、小文字、得た、庭吐き。ですね。うん、こういう言葉を使って要素を表現してるんですよね。で、来者ってのはまあ一般的にはまあハンセン病者ですわ。
うん。
で、イタカとか小文字、エタ、ミワハキっていうのはもう当時の避妊、先民ですわ。うん。被差別民ね。特にね、来者とイタカっていう呼び方が多いですね。
うん。
うん。まあ、ちなみにイタカっていうのは外場を自分で作って お経を書いて、それを川に流して、お金をもらうっていう小じきなんだけどね、
うん。うん。なんかすごい、あれじゃん。一休さん、身分とか、病気の人とかをめちゃくちゃ差別してるよね、それね。
そうなんですよ。しかもね、雷に関しては異様なこだわりがあって、
うん。
要素のことを単に部別的に、あいつは雷者だって言うだけじゃなくて、本当に雷者だって言うんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、要素が死んだ時の、なんか思い出みたいなことを書いてて、その、次回集の中で。うん、あ、 そう、こんなふうに書いてんだけど、一つ注意があって、
うん、
これは次回集にそのように書かれてる。と、
うん、
いうことで、実際のハンセン病の、ね、病態、
うん、
症状がそうだっていうことではないし、
うん、
そもそも当時の雷っていう言葉は、ハンセン病以外の疾病を含んでる可能性もあるので、
うん、
ということはちょっとこう、含んでおいてくださいと。
なるほど、なるほど。
現代においてこういうことを言っては絶対言えないので。
うん、
で、その問題の箇所っていうのは、要素、あいつは雷病になった。
うん、
腰から下は鎖ただれて壊死して、全身は汚物にまみれて、喉から海の混じった血を吐いた。って書いてるんですよ。
うん、
で、これね、そんな記録他にはないですからね。
うん、
要素が雷病であったなんて記録は全然ないんですよ。
うんうんうん、
で、仮にね、まあ、100歩譲ってこれが事実だとしても、一休はね、これ罵倒する文脈で言ってるんですよ、これ。
うん、
しかも、要素だけじゃなくて、その弟子も雷病だって言ってるんですよね。
うん、
だからこれつまりね、合病。つまり、こいつら仏罰が下った者たちなんだっていうことを強調してるんですよね。
うん、
合病っていうのは前世で悪行なしたせいで病気になったっていう意味で。で、当時、雷病っていうのは合病だって言われてたんで。
うん、
要はこいつら仏罰が下ってるから雷なんだって言ってるんですよ、
うん、
だからこいつらは天罰をまさに今食らってるところなんだっていうふうに言いたいわけ、一休さんはね、うん、これだけでもまあひどいんだけど、あとはね、女性に対する差別ね、
うん、
結構ね、女性に対する侮蔑的な表現が多くてで、特にこの次回集で批判してるところで、陽宗さんが美国、つまり、ね、女の人の参禅をかなり許していた。そのことに対して一休さんすごい怒ってるんですよ。
うん。
で、その中に、やっぱそれに触れてる漢詩がいくつかあって、まあ、読むとね、これもちょっと言葉は難しいんだけど、医師が美国知識、銅山を説得す入室の中、疾病にわかになくしてことかかんと発す、三尺の八日に年期すること多いなり。で、まあ、例によってこれ多分全然聞いてもわかんないですよね。
わかんない。
これね、直訳すると、まあ、要素が、ビクに尼さんたちを部屋に呼んで教えを伝授しているが、
うん、
疾病をなくしてしまったので代わりに三尺のすりこりを使って教えているよっていうのが直訳なんだけど、ね、疾病っていうのはね、長い刺し棒みたいなやつで、うん、禅の偉いお坊さんが弟子たちを講義するときに使う道具なんですよ。まあ、なんか刺したりとか叩いたりする、うん、
はいはい、見たことあるね。
ちなみに疾病の語源ですわ。で、まあ、その疾病がないから代わりに、すりこりを使ったよと、三尺の。
すりこり、うん。
これ何が言いたいかというと、すりこりって弾痕のことですよ。
ああ、やっぱりね、今そうじゃねえかなと思ったよ。
だから、あの野郎は甘さん部屋に引き込んで何を教えてるんだかっていうことを言ってるんですね。
なるほど、ね。
でね、さらにエスカレートしてきて、
うん、
これもっとひどいんですけど、これはね、ちょっと女性の方すみませんって言いたいですね。うん、あのじじいが言ってるんで。
うん、
ね、大港と万国の風、吹き起こる暗光、万事の中、行力収束花持ちならず、不流の弱に、貝のクソ大いなり。これはね、ちょっと正確に読み切れない部分もあるんですけど、
うん、
直訳すると、近江の納豆がすごい風に乗って寺の中を暗い匂いで満たす。寺の人々はあまりの匂いに花をつまむ。着飾った若い天のあそこのクソがおびただしいことよ。
おー、やばいね、それは。
これね、まず冒頭の納豆。
うん、
僕らが食べているあれですよ、
うん、
この次回章にはしばしば納豆という単語が出てくるんですよ、
うん、
これはね、女性器とかセックスのことだそうですよ。
だからそんな感じ、もうわかるよ、それ聞けば、
うん、これつまり匂いから連想してるらしいですね。
うーん。
で、最後の一行の不流の蛇具に貝のクソ大いなりの貝っていうのは開くっていう感じなんだけど、これも女性器ですね。
うーん、
最低な言葉ですよ、これ。
ひどいね。
貝のクソが多い。
ああ、すごいね。
うん。でね、ところでね、一休さんゆかりのお寺ではね、一休さんが製法を伝えたとして、今でもね、納豆が名物なんですわ。で、これはね、マジでドン引きされるんで、京都なんか行った時は、うん、このエピソードは人に言わない方がいいですよ。
なるほどね。
うん。あとはね、まあ、ちょっとこう、さっきのボーイについてもちょっと触れてて、
うん、
あと、陽宗のね、弟子で、春歩宗吉って人がいるんだけど、この人に対しても非常にディスしてて、春歩宗吉に向けて書いた詩で、蛇具に法を教ゆ、銀色の下、小僧の三千画鋲の中、鉄の貝と銅の尻と、竹破し終わって、正気の八寸打ち切ること多いなり。これはね、
うん、
直訳すると、若い甘さんに ろうそくの明かりの下で教えを授け、屏風の裏で小僧に禅を説く。鉄の女性器と銅の肛門を春歩早期の24センチのあれが打ち破る。
おー、
うん。まあ、要は、ね、ろうそくの明かりの下で女の人、
うん、
屏風の陰で小僧さん、男の子に、
うん、
24センチの何かで、
うん、
なんかこう教えを説いていると。
あ、はいはいはい。
うん、っていうね。まあ、男も女もってことですね。
うん、
で、まあ、キリがないし、あんまり笑えないんでやめましょう。
うん、そうだね。
とにかくこんな調子なんですよ。ほんと笑えないね、ぐらい下劣なんですよ。
そうだね。
うん。で、まあ、口汚くね、罵るとか、まあ、お上品とは言えないぐらいっていうのは、まあね、反骨の前奏としては想像の範疇なんだけど、
うん。
問題はね、つまり、さっきね、ダニエルさんが言った時、差別意識ですよ。
うん。
うん。
そうね。
ね、貴賤っていうのかな、つまりこう身分にこだわりなく教えを説いたさ、庶民派でにして反骨の瞑想っていうさ、イメージがあるわけじゃない。
なんかその、伝えられる一休だとなんかその、何も差はないみたいなことを言いそうだもんね。
そうそうそうそう。
うん、
だからね、でも実際彼はね、一番嫌いな人間を貶めるために最上級の罵倒として雷病とか、先民の別称を使っていると。
うん。
うん、で、三千、全員入門しようとする女性たちをとっても下劣な言葉で罵っているっていう事実ですよね。うん、まあ、もちろんね、これ現代のフェミニズムをこの時代に当てはめるのは愚かではあるんだけど、
まあ、
でもこれはまあ強烈な女性差別なんだよね。
うん、
で、現実に当時まあね、雷病は豪病だと言われて、で、大変に差別されてたと。で、ね、イタカとか、小文字たちもそう、差別されてた。で、女性の地位もこの頃から落ちてくるっていうのは事実なんですよ。
うん、
だつまり中世においては常識的な価値観だったっていうことで、何もこういうことを言ってたのは一休だけではないって擁護することは可能なんだけど、
うん、
でもね、中世においてはね、文殊信仰っていうのがあって、
うん、
文殊菩薩っていう菩薩がいるんだけど、
はいはい、
これは、ね、まあ、知恵の菩薩として今は有名なんだけどね、うん、三人よれば文殊の知恵っていう。
うん、
でもね、当時、文殊菩薩っていうのはね、被差別民を救う菩薩としても信じられてたの。
うん、
だからね、鎌倉時代とかから西大寺流立宗の、まあ、仁宗っていうお坊さんとかが、その文殊信仰に基づいてハンセン病患者とかね、被差別民を救済してたんですよ、組織的に。
うん、
で、これはね、中世の仏教史とか、ひいてはね、この国の福祉の歴史においてとても重要な事実なんで、これはね、本当にいろんな人に覚えておいてほしいことなんだけど。だつまり、一休もね、他宗とはいえ、当然そういう仏教事業として、非人救済とか、被差別民救済が行われていたってことは知ってたはずなんですよ。
うん、
で、しかも彼はね、禅僧なんだけど、禅宗以外の宗派、
うん、
特にね、浄土宗とかに対しても強い興味とか親近感を持ってた人で、
うん、
でね、そういうね、浄土宗とか念仏も、やっぱり弱者救済的な教えなわけですよ。
うん、
なんか沈黙の会で軽く喋ったけど。で、彼自身も、僧はね、出自とか、出身とか身分を誇ってはいけないって言ってるし、
うんうん、
まあ、念仏の中にも、その身分によって人を侮るような人を、批判してるっていうエピソードもいくつかあるんですよ。
うん。
でも、次回集を読むと彼自身は差別してるんですよ。
そうだよね。
うん。ね、言葉遊びのレベルかもしれないんだけど、多分意識はあった。
うん。
もちろんね、標準的な中世人だったと言ってしまえばそれまでだけど、まあね、しかも一休さんっていうのはそもそもストイックである分、こう、露悪的っていうのかな。
うん。
偽悪的な態度っていうのをね、あ、うん、そのえぐい部分をあえて強調するタイプの人だからっていうのはあるんだけど、それにしてもね、後世我々が知っている瞑想として語り継がれてた彼のイメージとはちょっとギャップがあるよねっていう。
うん
う
ん、
で、これはまあとても重要なポイントなんですよ。
うん、
後世の一休伝説はこのあたり完全にオビットしてますからね。
はいはいはい。
いわゆる本当はもっと面白い一休さんのレイヤーでも出てこない人なんですよ。
うん、
部分なんですよ。
そうだね。これは初めて聞くね。
うん。
うん、
で、まあね、じゃあ要素がすげえ極悪人だったからかっていうと、そんなこともないと思うしね。
うん。うん、
確かにちょっとこう、世俗とか商人とかと結びついて、禅のハードルを下げたことを、まあ、一休さんが許せなかったってことはわかるんだけど、ただね、逆に言うと広く門戸をね、開いた人だったらしいんですよ。
要
素さんっていうのは、
うん
うん。で、こう、政治なんかと結びついたのも、この落ちぶれてた大徳寺を復興するために、駆け引きのためにやったってことだし、
うん、
むしろね、時にはね、幕府とか朝廷の庇護を拒否して、禅門の独立を維持したっていうことも、あったんですよ、この人は。
なんかあれだね、一昔前の政治家みたいな感じだね。
そうね、ちょっとこう、うん、清濁合わせ持つけど、志は高かった。
うん。
っていうようなタイプの人だったんだろうと思う、うん、だから仮想も要素を認めてたんだと思いますよ、
うんうんうん、
だ少なくともね臨済宗大徳寺派にとってはねすごく重要なお坊さんなんですよ、
うん、
だからね逆に言うと何が一気をここまでね像をさせているのかっていうのはまあ、
うんそうだね、
謎ですね。
そうだよね、すごい深いもんね。
そう。これはね、なんかね。
いやー、謎だ。一休最大の謎じゃないこれ。
最大の謎ですね。
うん。
で、まあ、まあ、要は、こう、ただの聖人とか瞑想とは言い難い側面があるっていうことで、ちょっとこの件は長くなりそうなんで、晩年いきますか、
はい。はいはい、晩年いきましょう。
そうだね。やべ、これ過去最長回ですよ、これ。
うん。覚悟してるよ。
ええー。でまあ、ようやく晩年なんで。
うん、
でね、まあ、どうしようかな。じゃあ、一休がね、65歳の時か。
うん、うん。
とうとう、さっきね、懸案だった、要素さん死にます。
うん。
うん。で、要素さんが死んだ後はね、70代の一休さんはね、まあ、ちょうどその頃、応仁の乱が勃発して、京都周辺がやっぱ戦火に見舞われたんで、うん、割といろんなお寺を転々としてたみたいですね。
うん。
で、さっき言ったように、要素さんが死んだこともあって、一休さん自身もちょっと多少軟化したらしくて、態度が、
うん、柔らかくなったと。
そうそう、派閥の対立も弱まってったみたいで、
うん、
なんだかんだね81歳の時に大徳寺住持、まあ、住職になります一休さんは。
おようやく。
そう、うん、ただ一休さんは形だけ就任してすぐに、まあ、辞めて、
うん、
あの大徳寺には住まなかった
みたいです
ね。うん、まあ、あれかもね、一応なるだけなってその事実だけ作ってあとはもういらねえよっていう態度を取ったのかもね、
うん、まあね、そうかもね。
まあ、ただそういう例は結構あるらしいです。形だけ就任して、うん、済まないってことあったみたいなんで。で、まあ、その後はね、この応仁の乱でね、大徳寺の伽藍とかも焼けちゃうんだけど、それをこう再興するために、うん、いろんな人から寄付を募ったりっていう、結構アクティブにね、うん、あの、宗門のために働いてるんですよ、この時期の一休さんって。
へー。
だから多少はやっぱちょっとこう、丸くなったんでしょうね。
うん。
うん。で、まあそういうね、オフィシャルなこう足跡はね、年表を追えば、いいことなので、
はい、
最後はね、やはりこの人に触れなければならんかなと。
はい。
そう。で、まあこれ、ここの辺であれだね、最終章だね。はいはい、長かったね。
ついに行きましたね、最終章に。
でね、まあちょっと時間を巻き戻して、77歳の時。
はい。
もう大阪の住吉薬師堂っていうところで、あの、今の住吉大社のあるところなんだけど、
うん、
そこでね、一休さんはある女性に出会います。
はい。
あ、それはあの、盲目の女芸人で。
はいはいはいはい。
鼓を歌ってね、歌、あ、鼓を打って歌を歌う、みちみちの輩から、まあ、漂白の芸能民ですよね。
うん。
名をね、森と書いて、神、と読みましたと。
うん。
まあ、後に神女とか、
うん、
神の、あの、森の女と書いて神女。
うん。
あるいは神寺社。
うん。
まあ、寺社っていうのは、あの、使えるものっていう意味なんだけど。
はい。
まあ、大体この二つの名前で呼ばれてるんだけど、
うん、
この女性、出会った当時は30代前後だった。おそらく30前半ぐらいだったと言われてるんだけど、うんで、彼女の歌を聴いたね、一休77歳、
うん、
おいらくの花をね、咲かせますよ。
すごいね、
うん。
希望が持てるね。
ね。ただ、この最初の出会いの時は、まだね、この神女の側はね、
うん、
受け入れる覚悟ができていなかったのかね、その時は別れてるんですよね。
うん、
離れ離れになってるんだけど、翌年に再会するんですよ、
うん。
そこでお互い気持ちを確かめ合ったと。
うん、
で、一休さんは、お前のこと好きだから。来てくれ。つって、ね、前奏でありながらね、彼女をね、庵に置いて、共に暮らすようになりますよ。
おー。
これ絶対やっちゃいけないことですよ、前奏は。
すごいですね。住まわせるわけですな、
う
ん。
そうそうそう。女と同棲してたと。
しかも77歳。
そう。
あ、78になったのか。
あ、そうだね。翌年だからね。で、まあ、京雲宗にこの時期の試験、あの、監視が載ってるんですよ。
うん。
で、80、で、それがね、80に、ね、達するじじいと思えぬ、こう、性愛の参加。ラブとセックス。が、すげえ、ド直球で綴られてるんですよ。
お
まあ、ちなみに、この人の、この彼女の素性っていうのは、経歴は全くわかんないです。そして、重要なことが一つあって、
うん、
この出会いと、この二人の触れ合いは、弟子の書いた年譜には一行たりとも記されてないですよ。
え、マジで？
うん。京雲宗、あの、一休さんが書いた詩集にのみ書かれてる。
うん。
だからこれまでね、ある程度、整合性とかつながりがあった京雲宗と年譜が、ここから違う時間軸を歩み出すっていうね。
うん。え、それは、弟子が何ご法度だから抜いとこうみたいな。
もうおそらく、だから、弟子たちが黙殺したのか、あるいは彼女そのものが 点点点ってとこじゃないですか。
それさかなと最初思った。
うん。どっちかなんですよ。
ちょっとあれだな。創作かこれ。
あ、でもいい線いってますね。今日ね、すごいダニエルさん勘がすごい冴えてます。
そうですか。
うん。だね、まあ、このね、新庄とのね、愛を歌った詩形、監視っていうのがもう後世の評価において、まあ、一級を一級たらしめた作品群ですね。
ほうほうほう。
で、まあ、いくつか、ちょっと読んでみますかね。まあ、監視なんでさっきのように、原文はちょっと意味がわかんないんだけど、例えばね、あ、これいいっすね。これは、タイトル、飲水。
飲水。
みだらな水。
はいはい。
夢に上演、美人の心に迷うて、陳情の倍か、家臣の心、マンクの成功、聖戦の水、高根の月食、心筋を遺憾。これはね、まあ、訳すと。
なんかさ、訳はわからないんだけど、やばそうな感じがする。
なんかエロティックな雰囲気が漂ってるよね。
マンと聖って言葉が、なんか、たくさん出てきた気がする。
いや、あ、そこら辺で大丈夫よ。
あ、そう？
普通の字なんですよ。ね、これもね、まあ、訳すと、まあ、夢の中の宮殿の庭に迷い、美しい神に出会う、あ、神女に出会う、あの、彼女ね。
うん、
で、気がつけば枕の上には、梅の花の花だより、口いっぱいに清らかな香りのする浅瀬の水を含み、黄昏の月を眺めながら、新しい詩をどう吟じようか考えている。
何、どうしたの？どうしたの？この人。
これ、でも、ロマンティックな感じすんじゃん。
うん、急に、うん。
けど、タイトル、飲水ですよ。
うん、うん。
で、清らかな香りのする浅瀬の水ですよ。
なるほど、そういうことか。
それを、口に含んで、黄昏の月を眺めながら、新しい詩を、思案して、考えてるっていう。
なるほどな、一気に変わってくんな、これ。
そう。あとね、まあ、この飲水シリーズ、ありま、うん、もう一個ありまして、
うん、
次はね、美人の恩水仙花の花あり。美人の恩っていうのは、美人の陰とか書きますけど、
琴、
はいはい。局部ですね。
はい。
だから美人のあそこは水仙花の匂いがするっていう。
あ、ちょっと、うん、なるほどね。
いや。
綺麗な。うん。
ど直球だから、これもね、原文はね、粗大まさに望むべし、さらに王によずべし、藩や玉将、宗務の、ま、花はほころぶ一景、梅樹の下、両派戦士、洋館をめぐる。っていう。
うん。
これも、園大を眺める、園大っていうのはまあ中国にあるまあ場所の名前ね。
うん、
まあ、これもなんか中国の古典を踏まえた詩なんですよ。
うん、
まあ園大を眺めるのも登るのもいい。で、夜中のベッドには憂いの夢を見ている女の顔がある。
うん、
で、梅の木の下に花が一つほころび、腰の下にその水仙花の香りが漂っている。梅の木の下に花が一つほころび、
うん、
腰の下にその水仙花の香りが漂っている。
あ、
でその香りは美人の恩、美人のあそこだと。
ね、はいはいはい。全く何考えてたかな。
で、じゃあね、もう一つね、ちょっとこう変則、
うん、
ちょっとひねってるのがあって、これタイトルね、我が手を読んで真主となす。
うん、
これ直訳、タイトル直訳すると、私の手を真の手と言おう。
うん、
我が手真主にいかん、自ら真ず、公は不流の主なるを。発病、玉形のもゆるを辞す、しばらく喜ぶ、我が襟の衆。これはね、
うん、
直訳しますとね、私の手は真、あの人、彼女ね、真の手にはかなわない。あの手こそ風流の主だと、
うん。
で、私が病気になって、自分の玉形、玉の口から芽が出ると、彼女の手がこれを癒してくれる。だもんだから私の弟子たちも喜んでいるよ。玉形、玉口から芽が出る。そうすると彼女がこれを手で癒してくれる。うん、手こきです、手こき。
そう、なるほどね。
だからで、私の手は真の手にはかなわないって、だから自分でやるより、真さんにやってもらった方がいいわって言ってるんですね。
うん、
そうすると、もう収まるから弟子たちも喜んでると。
うん、
だから多分こう、性欲に立てた時は弟子にも迷惑かけてるんでしょうね。
ひどいね。
うん、でね、これ、ね、さっき次回集で女性器を納豆と言っていた人が、ここでは水仙の香りだって言ってるんですよね。
うん、
もうね、ある意味ね、次回集とはこう対照的な、
うん、
こう美と衆。
自己盗作に陥ってんじゃないのこ
れ。何なんすかね。
うん、
まあ、陰と陽とかさ、愛と怒りっていうのかな。なんかすごい対照的なんだよね。ここら辺のパートと次回集は。
若干、 怪しい人だな、これ。
うん。
うん、
でね、しかも、こう、新女さんが、さっき言ったように、漂白の芸能民だとすれば、うん、旅をしてる芸能民だとするんだったら、彼女もまたね、一休が自戒集の中で部別的に用いた、あの、小文字とか、庭吐きっていう人たちと同じ階層の人なんですよ。
うんうんうん、
同じ被差別民なの。でも、ここでの一休ってのは、もはやもう盲目と言えるほどの愛と情欲がね、この人にあるわけですよ。
うん
だから、さっき、次回集はね、一休さん最大の謎だねって言ったけど、彼女も一休の生涯における最大の謎なんですよ。
そうですね。
そしてやっぱり、その謎のね、謎たるゆえんとしては、果たしてこれらは事実なのかっていう。でね、実はね、これ疑ってる人たちもいるんですよ、やっぱり。
あ、そう。
うん。学者さんの中ではね。
うん、
例えばね、教恩集を現代語訳した人で、柳田青山っていう人がいて、
うん、
この人はまあ一級研究のタイトですよね。偉い人なんだけど、うん、この人はね、これらのね、この神女の物語は一級自身の創作だって言ってますね。
ああ、そう。
うん。なんかね、こと細かに見るとね、これらの漢詩はね、内容そのものが、ね、さっき言ったように、中国の古典を踏まえてる。
うんうんうん。
で、意図的にね、原点、そのオリジナルから言葉を引用して織り込むことで、本家取りっていうのかな。
うん。
ある種、こう、一級と神女を主人公に置き換えた古典のカバーになってるんだって言ってるんですよね。
うん、なるほどね。
で、まあ僕はね、漢籍とかあの、中国の古典は明るくないんで、真偽はわかんないんですけど、
うん、
まあその道の大家がそのように言っていまして。
なるほど、なるほど。
で、他のね、禅の研究者たちも、まあ、神女という人が近しい人だったのは事実かもしれないんだけど、うん、これらのその、性愛の詩は創作じゃないかって考えてる人は多いですね。
うん、うん。
うん。ただ、真相はわかんないですね。
うん、野木さんはどっちだと思うの？
僕はやっぱり真実、事実だと信じたい派ですわね。
あ、そうですか。
うん。まあ、やっぱ、うん。いろんな一休のね、小説とか書いてる作家さんとかは、やっぱこれは事実だと見出してますね。
うんうんうん。ああ、なるほど、ね。
ただ、うん、学者さんたちとか、特にその禅とか仏教の研究してる人たちは、そういうのを踏まえて、いや、これは創作じゃないかと言ってますね。
うん、
ただね、一休の周辺にね、その信じ者。
うん。
こういう名前の人がいたことは確かなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。というのもね、一休さん死後に十三回忌法要が行われた時に、まあ、法事ね、まあ弟子、うん、一休さんの弟子とかゆかりの信者さんたちが、まあ、先行料みたいな感じで、金銭をこう寄付してるんですよ。法要に際して。うん、で、その時のリストが残ってて、
うん、
13年期出仙帳っていう、まあ、リストなんだけどね。うん、その中にね、信じ者自白500問っていう文字があるんですよ。
うん。
信じ者自白という人が500問出してくれました。
はいはいはい。
で僕は一級店行った時本物見たんですけどね。
おお。
その文字見た時は震えましたね。
マジか。
うん。あとはね、まあ、一級さんが晩年暮らしていたお寺の関連の文献の中にね、弟子たちがね、一級さんの住んだ伊織を一級さんの死後も維持するために、信じ者の小袖を売って、うん、つまり着物を売ってお金を工面して土地購入代金に当てたっていう記録があるらしいんですよ。
うんうんうん、
まあなので、信じ者っていう人がいたのは確かなようですよ。で、小袖を売ったっていうのから女の人ですよね。
うん。
だから、一休さんの近くに信という女の人がいたことは多分確かなんですよ。
うん。
うん。でもって忘れちゃいけないことなんですけど、
うん、
信女さんはね、肖像画が残されてます。
お、マジっすか。
うん。ね、これね、一休宗純像並びに新猛女像とかね、シンプルに一休宗純と新女像っていうタイトルがついてたりするんだけど、
うん、
これは画像検索すると出てくるんで、ぜひ見てもらいたいんですが、
うん、
これはなんとも不思議な絵ですね。
ちょっと待って。
うん。
あ、上に一休がいて、下に。
そうそう。
はいはいはいはい。
ね、まあ、どういう絵かというと、鼓を持って、で座っている女の人の頭上に円相丸く縁取られた一休さんが描かれてるっていう図でね、うん、で二人は左右互い違いの方向を向いてると。
向いてますね。
この絵がね、なんかちょっと不思議な絵でね。
うん、
なんていうのかな、こうまるでね、水面が映ろうがごとき神女をこう一休っていうさ、月か太陽が照らしてるようにも見えるし、
うん、
あるいはなんていうのかな、一休さん自身が彼女の世界、彼女の子宮の中に抱かれてるようにも見えるっていう。
うん。
どっちが主でどっちが服なのか族なのかがわからない。
とにかく同一空間にはいないからね。
そうなんですよ。一体感があるようでないような、なんとも不思議な。でね、新庄さん自身の表情もね、なんていうのかな、どんな感情も当てはまらないような、なんていうのか、うん、あるいはどれとも言えるような、こう、微笑っていうのかな、微笑みを浮かべてってね。まあ僕はこれ日本のモナリザだなと思ってるんですけどね。
おー、出ましたね。
うん。まあ心惹かれる絵ですね。
が、
残念ながらこれね、いつ頃描かれたのか正確には分かってないんで。
うん。
ね、これをもって二人の交わりの証拠とするにはちょっと弱いんですけど。
そうですね。
でもなんか二人の関係性とか、世界の深淵を、なんか映し取ってるような感じはするんですよね。
うん、そうだね。
うん。で、これももちろんね、一級点で僕は見てますけどね。
あ、そうですか。
僕はこれを見に行ったと言っても過言じゃないですね。
これはちょっと良さそうですね。なんか、そのストーリーを知っていると。
これはやっぱ感動しましたよ。
味わい深いですね。
うん。ボワーって、あ、やっと会えたねっていう、こう、辻人生みたいなね、セリフが出てきましたからね。おう、まあね、だから、さっきも言った通りね、この新庄との逸話が本当かどうかわからないんですよ。
うん。
でね、無数のこう虚構に彩られた一級伝説のおそらくはでも根幹にいる人なんですよ。
うん。
うん。例えばさ、この間話した時刻太夫が一級というレイヤーの2枚目ぐらいにいる人だとするんだったら、
うん、
新庄ってね、すべてのレイヤーに投下して現れる人なんですよ。
うんうんうん。
一番上から一番下まで透き通るように、あの、姿が見える人というか。
うん。
うん。まあこれはまああくまで僕の主観だからね、なんとも言えないですけど。
うん。
でまあ、で、そんな一休さんがね、この、新庄と終生共に過ごしたかっていうのは、それはまあ分からないんですよ。やっぱ年譜に書かれてないから。
うん。
うん。ただ、その、強運集ではそのような二人の愛の詩が綴られてると。
なるほど。なんだ、うん、そんな性愛をできたかっていうのはやっぱりちょっと疑わしいところだけど。
そうなんだよな。80ぐらいだからな。
まあでも、見とったんじゃないですか。
見とったかもね。まあだからやっぱり物語として描くなら見とっていてほしいよね、
う
ん。
そうだよね。
そう。まあ、見とっていたかどうかわかんないけど、まあ一休さんは、まあ文明13年ですよね。
うん。
88歳で、まあ、死ぬと、最初の段に戻ってくるわけですけど。
うん。
実際どうも年譜では死にとうないとはまあもちろん言ってないんだけど、
うん。
実際はね、白前眠るごとくに座生すっていうふうに書かれてますね。穏やかに眠るように座りながら息を引き取ったと書かれてますね。
うん、
まあもちろん、ただ年譜もちょっとかっこよく書いてるから、実際はどうであったかわからないですけどね。
うん、
ダニエルさん、この一休という男何者だと思います？
いやー、ちょっと一気にわかんなくなったね。こ、うん、の、やっぱ次回集と、
強運集。
強運集。うん、
集の世界と年譜の世界。
うんうん、
まあ、僕もね、よくわかんないんですよ。
うん、
このね、多くのね、伝説とか虚構が何層も積み重なってる人なんだけど、その一番下の層ですら何やら怪しいと。
そのさ、いや、要するに、次回集と強運集が一番な、うん、信憑性があるというか、これがまあ、書かれたわけだよね。
う
ん、
そうそうそう。
本人が書いたっていうものなわけじゃん、
う
ん、
そう。
それが、怪しいって結構だね。
そうそうそう。で、ちなみに、次回集は、うん、ね、あんだけひどいこと書いてあったら、これ違う人が書いたんじゃないのって思いたくなるんだけど、
うん、
次回書年譜の中にも言及されてるんですよ。
あ、そうですか。
年譜の中でも、要素、あの、スヒン、あ、スヒンっていうのは兄弟子のことなんだけど、まあ、スヒンを批判して、そのために本を書いた。そのタイトルは次回という手に書かれてるんで、次回書というディス本を書いたことは事実なんですよ。
うん、まあ、客観的に記述されたものが何もないんだね、つまり。
つまりそういうことです。だから難しい、うん、難しい人なんです、だから、うん、で、今日基本的なテキストにした年譜ですら、まあ、ね、優れた詩を称えるために書いたもの。
そうだよね、きっとね、これは。
そう。あの、股間から水仙の香りが漂う盲目の美女は出てこないんですよ。
うん、その辺が一番、あれで物語ってるよね。
うん、ね。で、最も確かなね、と思われる、強運集も自害集も、まあ、怪しいと。
怪しいですな。
でもね、逆に言うとね、それぞれの書物はね、一級の違う側面を、こう、なんていうのかな、如実に浮き彫りにさせている感じはするんですよね。
うん。
だから、例えば、年譜の一級は、反骨の聖人。
うん。
禅のヒーロー。
うん。
で、強運集の一級っていうのはね、まあ、これはあんまり紹介しなかったんだけど、俺すげえって詩が結構いっぱいあるの。
誇示するような。
そうそう、あの、俺こそが真の禅を継承するものだっていう。うん、だから、まあ、自分ただ一人が純粋な禅を継承してるんだっていう強烈な自負心と、
うん、
同時に深い教養と野生、
うん、
あの風教と風教とこのね、なんつうのかな、知性をこう、縦横に行き来して、僕らをこう、煙に巻くトリックスターみたいな感じがあるんですよ。強運宗は。で、次回宗はひたすら路悪的に、怒りと俗物性をさらけ出しまくってる。まあ、こう言っちゃなんだけど、正統派の兄弟子の前に自利品になってる異端者の遠吠えって感じが。
はいはいは
い、うん、でこれらはね、全部後世の一級像とは一見かけ離れてるんですよね。
うん、
正直言うと、ね、伝承とかさ、伝説の一休さんと違って全然好きになれないんですよ。
うん、そうだね。
むしろ嫌なやつですよ、これ。
嫌なやつだよね。
うん。
器の小さいやつだよね、これね。
そうそうそう。でもね、じゃあ、江戸時代のその説話文学に出てくる一休和尚とか、地獄太夫と語らった庶民的で魅力的な一休が全く根も葉もない想像の産物かっていうとね、そんなこともない気がするんですよね。
うん。
だからね、どこかでちゃんと繋がってる気もするの。
うん。
なんか一休の禅の本質っていうのが、核みたいなものはね、なんか残ってるような気がするんですよね。
うん。
だからギャップはあるんだけど、なんかでも同じ人な気はするんですよね。
まあそうね。
ただこれは僕の主観なんで何とも言えないんですけどね。うん、
ちょっと難しいな、わかんねえな。まあ全部を見たわけでもないし、俺も。
そうだね。ちょっと今、うん、今日は はしょってる部分もあるんでね、
うん。
うん。これフルでやっちゃうと大変なことになるんでね。
うん、そうだよね。
でまあ。とにかく僕はそんな風に感じちゃって、どこかでちゃんと繋がってる気がするからこそ、なおさらよくわかんなくなっちゃったんですよ。
うん、
この人の人物像が、
うん。
それでね、もう苦し紛れに思った結論がね、あのね、一休さんっていうのはね、彼自身が公案だったんじゃないかっていう。
彼自身が禅問答みたいなもん。
そうそうそう。彼という存在そのものが一個の公案で、彼の人生自体がもう一つのこの問題。
うん。
この人は何者かっていう。
な。おちょっとなんか文学的にまとめるね。
いやもうね、いや、それしかなかった。
そうだね。
うん。だから、ここには多分、本当の一休さんっていう正解とかじゃなくて、解釈しか存在しないんですよ、うん、一休さん
は。なるほどね。壮大な、これ一つが壮大な問いかけなわけだ。
そうそう、公案であると。で、その魅力的な一休話、江戸時代の一休話とか、とんち話に出てくる一休さんっていうのは、そのね、公案に対する近世とか、江戸時代の庶民たちの答えだと思うんですよ。
うんうんうん、
俺たちはこう解釈したよっていう、
うん、
中世一休に対する近世の答えっていうかな、
うんうんうん、
さっき、まあ、一番最初に言ったけど近世とか江戸時代とかそれ以降の僕らっていうのは一休を通して禅とか仏教とか、まあ、ひいてはね、うん、信仰とか救済の理想形を一休さんの中に見出したんですよ、
うん、
一休にこうあってほしいっていう形こそが僕らの、はいはい、僕らというか、まあ、彼らの望んだ救済のあり方だったんだろうとそのために一休という器が使われてるっていう。
うん、なるほど、なるほど。
っていう感じでね。まあだから、最初に面白くない話をするって言いましたやん、僕。
うん。
で、地獄太夫の回もそうだったんだけど、なんかこう、ノリにはロマンがないと思われるかもしれないなと。
そんなことないよ。
うん、そうね、そういうの野暮じゃないのって、なんかいうツッコミが来るかなとは思ったんだけどね。
ああ、うん。
でもね、あの、なるべくね、虚構とか、いわゆる面白い話をそり落としていこうとすると、なぜそういう虚構が生まれたのか、という、うんうんうん、視点が立ち上がられていくんですよ。
うん
うん、そうすると、むしろね、そういうフィクションをもっと真剣に、もっと面白がってみようっていう思考が逆に出てくるんですよ。
なるほどね。
うん、
面白いものをより面白く解釈できるわけだね。
そうそうそう。
の発露というか、発生源というか。
うん。
うん、
でね、こう、実像に近い場所。
うん。
すなわち、なんていうのかな、こう、虚構とかフィクションの裏側から、虚構そのものに光を当てる、裏側から、あの、正面じゃなくて、ねう
ん。はい。
そうするとさ、実像と虚像の間の空間が照らされるじゃないですか。
おー、はいはいはい。
でね、おそらくね、一人の人間っていうのはね、そこにいるんですよ。
うん。
あの、実像と虚構のその間の空間に。
わかるわかる。
うん。だからね、虚構をね、正面から照らしても、そこに光多分届かないですよ。
うん。
だからその間こそ照らすためには、一旦実像側から光当てないとダメなんじゃないかなっていうのが僕の持論というか。
なるほど。
うん。だからまあ、ちょっと観念的な、言い方になったけど、要はノンフィクションもフィクションも包含して、もっと総合的な人物像としてその人を見ないと、
うん、
あの、見たことにならないだろうっていう。
うん、うん。
だからファクトとフェイク、ね、ちょっと無理やり流行り言葉ねじ込みますけど。まあその両面を見なきゃいけないっていうね。
うん。
片方だけだとその人見たことにならないんじゃないかなっていうことですかね。で、最終的な実像は分からなくていいと思いますよ。
うんうん、
だって僕ら素人ですもん。
うん、
で、それは、専門家がやっていただければと。
うん。
うん。いつか。
うん。
うん。
どうぞどうぞ。
ああ。うん、あ、でもね、まあ、で、散々ちょっとこう、怪しい怪しいわって言ったりとか、ちょっと一休さんひどいわとか言ったけど、うん、あれね、さっきね、教文書パラパラめぐってたらね、こんな詩があったんですよ。
うん。
これはね、あ、これこれこれ。タイトルはね、抜舌の罪を懺悔す。言部設立す、幾多の人ぞ、家を述べ死を題し、筆もて人を罵る。やれつ七家、絶当の罪、公選には免れがたし、家者の人。っていうね。これはね、訳すと、言葉の刃でどれだけの人を殺したことかと。
うん。
下を語って死を書き、筆で他人を罵った。で、私の、舌は花びらのように八つ咲きにされ、火の車に乗せられて地獄に送られることは免れないだろうなっていう詩なんですよ。
お
ー。これはなんか、今までの話をね、なんかこうちょっと考える上でヒントになりそうだなっていう。うん、
そうだね。
これ、正直な感想なんじゃないかなっていう、一休さんの。
うん、そうだね。
うん。
なんか、締めくくってくれるような。
うん、タイトルもね、抜舌の罪を懺悔すって、これ要は、舌を抜かれる罪を、
うん、
食いる、これつまり嘘ってことですよ。
うん、
だから嘘をついたり、ひどい言葉で人を罵ったり、僕はしてきたと。うん、で、その罪はもう地獄行きに相当する、
うん。
で、僕はそれから免れないだろうなって言ってるんですよね。
うん、
これは案外に本当のことなんじゃないでしょうかね。こういうこと言ってるのは、うん。なんか僕がね、腑に落ちた一休さんの言葉ってのはこれぐらいでしたね。うん、まあ、こんな感じですね、この人。
まあ、なるほど、その、ね、正面と裏側から光を当てて、その間に、
うん。
一人の人がいるっていうのはね。
うん。
なるほど。まあ、一休さんに限らず、ね、うん、いろんな人を検証する上では、
うん。
重要なスタンスだと思うし。
まあ、だから、地獄の時とか、その前のさ、昔のなんか、ね、民話のお姫様の話でもそうだったけど、うん、ね、僕はそこが好きなのでね。
うん
うん、だからこういう面白いお話だけを信じるとかっていうことじゃなくて、むしろそこを疑っていった方がもっと面白いんですよ。う
ん、なるほど、なるほど。
実際は、うん。
うん。
さっき言ったその空間、その隙間があるんで。
うん。
うん。だからね、なるべくね、うん。こう、面白いエピソードだけじゃないところも拾っていった方がいいかなとは思いますね。
うん。
うん、あとね、出典を探した方がいいですよ。本当。
それは重要だね、
本当に。うん。本当に出典のない話って多いですから。
うん。
うん。
ね、ニュースに関しても必ず情報ソース見た方がいいもんね。
そうそう。
ね。
だからね、出典がないとかもあるしね。
うん。出典は絶対、チェック必要よ。
うん。で、まあ、こんな感じで、だから、一休さんが難しいって言ってたのはこういうことですわ。
うん。
うん、で、僕もよくこの人のこと分かってないですもん。
うん。
未だに。うん。
わからんな。
うん。まあ、学者さんがね、調べてもよくわかってない人だからね、当たり前なんだけど。うん。そうね。で、まあ、こういう話を踏まえた上で、
うん、
ネットとかで一休さんの、こう、エピソードを拾っていくと、見え方変わるかもしれないけど、うん、逆に、順番逆だったかなって気もするよね。
まあね。
うん。
いや、いいんじゃない？順番は。
うん。でも、それはでも考えてみたら面白いと思いますよ。うん、なぜこういう人物が、ああいう、描かれ方されてきたのかっていうのは、
うん、
しかも一つ注意しなきゃいけないのは、さっき実像との間って言ってるけど、その実像が本当に実像かどうか分かってないですからね。
まあまあまあ、うん、それはそうだけど、
そこにさらにまたね、罠があるかもしれないっていう、
うん、まあ、とにかくレイヤーをめくっていって、
うん、
そうですね、裏側がどこにあるか分からないけれども、
どこまでいけるかってとこですかね。
うん、
うん、で、そういう目線っていうのはなんかあれだね、今ますますもって必要な感じがしてきますね。ちょっと説教じみた感じになっちゃうけど、
うん、
うん、そうね、面白い話には注意した方がいいってことですよ。
うん、
で、面白い話の裏にはもっと面白いものが多分ある。
うん、そうね。そう
って感じですかね。
うん、面白い話には注意ですよ。
ええ、
都市伝説とかね、そういうのには注意した方がいいわ。
まあもちろんね、こう趣味としてこう楽しむのは全然いいんですけどね、
うん。
ちょっと真剣に受け止めていくとちょっと大変なことになるんじゃないかなっていうところがありますね。
うんうん、そうですね。
ね、だってね、こんな泥沼に陥るんだからね。ちょっとかじると。
うん。うん、そもそもなんで一休さんに調べようと思ったの？
あんまやっぱ中世が好きじゃないですか、僕。
うん、そうですね。
で、やっぱ中世やってたらもう避けて通れないですよね、これ。
あ、そうなんだ。
この人はやっぱモンスターみたいだっていうか、やっぱ、うん、文化史とかでも出てきちゃう人だし。
うん。
例えばね、能のね、コンパルゼンチクとかさ、ああいう人たちも一応こう弟子だったと言われてる。とか、あと、佐藤でもさ、うん、あの、村田寿光がまあ佐藤を確立するんですけど、村田寿光も一休さんの弟子だったと言われているが、それも、っていう感じなんですよ。
うん、
もうね、誰々が弟子っていうことすら、もう伝説めいてるんですよ、うん、この人。
なるほど、なるほど。
だから本当ね、ブラックホールみたいな人なんですよ。
うん、
中世、室町の文化史をや、あの、かじるとね。
いろんなところで出てくるわけだ。
そうそうそう。ねえ、いろんななんか、これの作者は実は一休だったとかね、本当多いんですよ、うん、そういうの、
うん。
で、そのほとんどが出典が曖昧で、かなりうさんくさい話なんですよね。
うん。
うん、まあ、ただ、もちろん、そういうのは根も葉もない話ではなくて、まあこう文化的にもかなり重要な人であったことは多分確かなんでしょうね。
うん、
まあ、一応禅っていうのは当時は最先端のサロンでしたから、文化の。
うん、
だそこの中心にいた人ではあるんでしょうからね。
うんうん
うん、まあそんな感じで、だからこうどうしても出てきちゃう人ですよね。
うん
うん、まあ、あとやっぱ僕もそういうなんか面白いエピソードから入ってったしね。
あ、そうなんだ。
うん、あ、面白いお坊さんだなと思って。たらなんか出典とか見てったら、あ、出典とか全然分かってねえんだとか。うん。うん。そしたらじゃあ一番古い資料見るしかないよねってなっちゃうよね。
うん、
うん。うん。まあそんな感じでしたよ。僕が一休さんに興味持ってたの。でね、時刻はね、実はその過程で、
うん、うん。
興味持ったって感じなんですよ。あくまであれは副産物でした。
うん、って
感じ。
副産物なんだ、あれがね。
そうそうそう。
お、なるほど。うん。いやー、確かに、この、録音時間を見れば。
もうね、もうね、何度となくね、ここいらでやめた方がいいんじゃないかってずっと思いながら喋ってたわ。
いやいやいや、今日もストップさせることはなく、最後まで行こうと決めてましたから。
いや、ありがたいことですが。
いやいやいやいや、こりゃやばいな。
長かったね。本当はもっと長くなるからね、これね。
うん。
うん、
2がまだいけるか
い。いやいや。それだともう、あの、回収するだけになっちゃうからね。あの、飛ばした部分を。
あ、そうか、そうか。
うん。そうね。まあ、まあ、この時代は面白いですよねっていう感じですよ、ほんと。
なるほど、なるほど。
うん。
いやー、ボリュームある回でしたね。
あー、ちょっと疲れましたもんね、さすがにね。
そうですね。疲れたでしょう、野木さんも。
いや、そちらもなんか、ややこしい話を聞いて疲れたんじゃないでしょうか。感じが多いし。
う
ん、
今日ばっかりはもうメモを取りながらですよ、僕も。
あ、本当に。
うん、
そうね、名前がいっぱい出てくるからね。
そうそうそうそう。
さすがに僕も今回はね、あの、人の名前とか歌とか全部メモってましたよ。
ああ、うん、だよね。
うん。いやいやいやいや。まあ、こんな感じでね、興味を持ったらいい、
ね、うん。そうね。だから、考案ね。
考案。そう、考案はちょっと面白いのでね、いろいろと、うん、考案も検索すると結構出てくるんで。
あ、そう。
チャレンジしてみたらいいと思いますよ。
これはちょっと興味あるね。
うん、あの、うん。解けたら悟れますからね。
大悟が訪れる、ね。
大悟が訪れるから。人生3回、人生3回の。
人生3回。みんな何回迎えたんだろうな。
どうだかな、うん、僕はまだ1回も来てないけどね。
俺も来てないな。
うん。そうですね。怖いもんね。悟ったら怖いもんね。ちょっと。
うん。
うん。悟ってこういう人間になるんだったら嫌だな、俺。
悟ったのかな、
わからん。まあね、でもほら、手塚治虫のブッダもな、うん、私はまだまだ分からないって言って終わってるからな。
そうだよ。
案外それが悟りなのかもしれないっていうのは、凡人の発想かもしれないな。
そうだよ。多分本当に悟るんだよ、何か。
だと思うよ。
うん。
だよな。
いやいやいや、長らく、聞いてくれた皆様もお疲れ様でした。
お疲れ様です。
なんかこれはいい回だと思いますよ。いや
いや、長すぎたよ。
うん、いやいやいや、素晴らしい。ということで、もうね、一休に関してはね、 何か質問とかもあるかわかんねえな、こりゃ。
え、いや、なんか、ほら、ディテールはそんな喋ってないからね。
うん、まあね。
あ、ちなみに、強運集とかは普通に買えますんでね。
あ、本当ですか。
うん、ね。まあ、一番手に入りやすいのはね、中古クラシックスっていうところで出してる、うん、さっき言った柳田聖山役の強運集っていうのが多分、まあ一番入手しやすいかな。ただね、こっちはね、書き下し文しか書かれてないので、ちょっと原文に当たれないっていうのがあるんで、原文はちょっといろいろな方法で手に入れてください。
そうか、そうか。
あと、一級和尚年譜はね、
うん、
多分絶版になっちゃってるな、中古でしか手に入らないと思うけど、かつて出版されてたんで、まあ中古屋さん行けばあると思いますよ。
うん。
うん。ですかね。まあ、読みたいとは思わないと思うけどな。
いや、もう一気に興味が出た方はぜひ買い求めあれ。
まあ創作も結構あるんでね、一級さんは。
うん、うん、
ですね。
なるほど、うん、ということで今回は一級スペシャルでした。
はーい。
あー、いやいやいやいや
いやいやいやいや、
まあ、次回は
そうですね、僕じゃあ T2 を見てきますんで。
うん、うん、T2 をぜひ見てきてくださいよ。
そうですね。うん、
いや、僕はもう一回見たい気持ちですけどね。
うん。なかなか、なかなかの高評価ですね、それは。
うん。よかった、よかった。
うん。
レイトショーで見たからね。
ああ、なるほどね。
逆にレイトショーだったら、ちょっと話す時間が足りなかったかもしれんな。
ああ、そうだね。
うん。なので、まあ、ぜひ、ちょっと、鉄の熱いうちに行っておきましょう。
そうですね。
うん。
まあ、これからゴールデンウィークなんで。
そうですね。これからゴールデンウィークです。うん、皆さん予定は立ちましたかね。っていうか、もう配信する頃にはゴールデンウィーク終わってっか。
かもしれないね。うん。まあまあ。
はい。
はい。
ということで、ご意見、ご感想などありましたら、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
なんか、ステッカーご希望の方は、住所、氏名もお忘れなく。
はい。
はい、ということで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
おいよ。
はーい。それ、悟ってねえだろ。